ヘブル11の1から3。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。年の初めに私たちは、初めに神が天と地を創造された、この御言葉を思い起こすことが多いと思います。初めに、創世記一章一節が言う初めにっていうのは、この世界の初めのことです。一体世界はどのようにして始まったのか、多くの科学者たちが様々な説を唱えてきましたけれども、その中で一番有名なのは、ビッグバンコスモロジー。ビッグバン説というものでしょうね。ジョージ・ガモフという物理学者が最初に唱えたとされています。このガモフは宇宙マイクロ波というものの存在を予言したんですけれども、それが発見されることによってビッグバン説が支持を集めるようになりました。これはどういう説かと言いますと、宇宙が少しずつ膨張しているという、そういう、観測結果があるんだそうですね。じゃあそれを逆に戻していったらどうなるかというと、今から137億年前に宇宙はこのゴルフボールぐらいでしょうかね。そのぐらいのものすごい密度の物質とエネルギーの塊であった。これをミニチュアユニバースって言いますけれども、そういうものがあったわけです。それがビッグバーンですから、ボーンと爆発して、この現代の宇宙へと広がっていったという、スクリーンに出ている図のようなものですね。まあ、このビッグバン説は宇宙に始まりがあったということを教えている点では聖書と一致しています。しかし、重大な欠陥があります。じゃあその最初のエネルギーの塊、小宇宙というものは、じゃあどこから来たのか。それは何も説明がしてないのです。ゼロにどんな数字であれ、何万回とゼロに何かを掛け合わせても結果はゼロですね。だから無から有は生まれないんです。そのさらに上にある力が働かなければいけないわけでしょ。ですから聖書はこの世界の外にあるその上におられる神様がこの世界をに存在を与えた。この世界をお作りになったとそう教えているわけです。はじめに神が天と地を創造された。神様の創造ということがなければ、この世界を超えた永遠の存在であるお方がこの世界を初めてくださったということがなかったら、この世界の始まりは本当の意味では説明できないのです。私たちの世界、特にこの地球が美しく見事なのは、そこに命があるからですね。では、この命はどこから始まったのでしょうか。それは長い時間をかけて偶然にできたものであるというふうにずっと教えられてきました。それを進化論と言います。進化論というのは仮説ですが、でもあたかも事実であるかのようにして教えられているではないですか。日本の高校の生物の教科書にこう書かれています。現在地球上には動物や植物など多種多様な生物が生活している。しかし地球が誕生した約46億年前には地球上に生物は存在しなかった。地球の歴史の中のある時、ある場所で原始的な生物が誕生した。その生物は自己複製を繰り返して子孫を生み出しながら進化して現在のような複雑な体制を持つ動物や植物が現れてきた。そう書いています。 で、しかもこの教科書はこう言っています。現世の生物が過去の生物から進化してきたことは、様々な証拠から明らかにされている。その証拠というのは、馬の進化図、それから相動器官、痕跡器官、肺の比較という4つの図があるんですが、最初に馬の進化図というのを見てみましょう。教科書に載っています馬の進化図では、馬は最初は小さい岩だぬきのようなものだったと言います。ヒラコテリウムという名前が付けられていますが、前足の指が4本、後ろ足の指が3本あったんですけれども、だんだんと体が大きくなってきた。そして森林から草原に出るようになって、指の数が減ってきた。で、前足も後ろ足も指が1本だけの根治の馬へと進化したというんです。で、これは1879年にマシューという方とハクスレーという方、このお二人が化石を並べていろいろ比較をして唱えた説です。馬の原型とされていましたヒラコテリウムは、今日では馬とは全く別種の動物であることが分かっています。で、二人のこの学者の化石の並べ方っていうのは極めて主観的です。自分の説が先にあってですね、それに沿って並べたという感じですね。一本指の馬の化石も、三本指の馬の先祖とされるこの岩だぬきのようなですね、動物の化石も実は同じ地層から出ている。だから同じ世代のものでしょ。それが無視されていて、馬は進化して徐々に体が大きくなっていったというんです。で、現代もファラベラポニーという小さな馬があります。それからシャイアーという馬を、これは馬かと思うほどの大きな馬も同時に存在しています。これらの形の違った馬は、最初からそれぞれ形の違ったものとして作られたと考える方が事実に即しているのです。ファラベラポニーという小さな馬は、この進化から取り残されたわけでもないし、それからシャイアーという大きな馬は、その進化のその頂点にいるというわけでもないのです。さあ次に、相動器官というのを見てみましょうか。見かけの上の形、働きは異なっていましても、基本的な構造が同じである器官を相動器官と言います。で、その教科書によりますと、鳥の翼も、それから4本足の動物の前足も、皆相動器官である。同じような働きをするんだ。だからこれはですね、地上にいる動物が敵から追いかけられて、どうしても空を飛んで逃げなきゃいけないというんで、最初ちょっと飛んだ。で、それがちょっと飛んだのを学習して子孫に伝わってだんだんと飛べるようになった。で、そのために手の指とかそういうものがだんだん翼になってこう羽ばたくようになったというわけです。つまり、生物が空を飛ぶ必然性があった。そういう環境にあったということと、もう一つは空を飛びたいという欲求を持った時に進化して前足が翼になったと。こう、私はどうしてもそれを信じることができないんですけれども、だいたいその翼の骨格、それから私たちのこの手の骨格、基本構造が同じなのは、共通の先祖から出てきて分かれたっていう、そういう説明よりも、それが力学の法則にかなっているからだっていう説明の方が分かりやすいですね。この地上に生きるすべてのものは、同じ環境のもとにあるわけです。ですから、共通したものを持っている人間も他の動物も、小さな動物も大きな動物も、共通したその力学的なの構造を持っているのは当然です。しかも、私たちはお一人の神様が全てのものを作りになった。聖書にある通り信じますので、そのお一人の神様が共通した設計図によっ ってお作りになったものにその共通した結果が現れてきたと。お互いの生物の共通性はお一人の神様が等しく一つのデザインを持って作られたということの逆に証拠にもなるわけです。今まで環境の変化によって多くの生物が絶滅してきました。今現代の世代でもその絶滅危惧種というものがあって、なんとかそれを防ごうと一生懸命励んでいるわけです。生物動物は環境に適合していって自分の姿を変えていくという、そんなに進化論者が言うような能力は持っていません。そして環境への適応が子孫にまで次々と伝えられて、そういうことはないのです。遺伝学の見地から見ると言えないわけですね。DNA の解析ができるようになりました現代の遺伝学には、進化論の今まで証拠とされていたものが全て否定されています。魚が地上を歩きたい。そう欲求して爬虫類になりました。その爬虫類が空を飛びたいと願って鳥になりましたっていうのは、分かりやすく言えば進化論はそういうことを言うわけですが、これはおとぎ話ですよね。科学ではないのです。さあ、痕跡期間というのは環境の変化に適応していくうちに以前の機能が不要になって痕跡にとして残った。この高校の生物の教科書では、虫垂と尾骨と扁桃の三つが例に挙げられていました。虫垂っていうのはいわゆる盲腸炎って虫垂炎っていうのがありますよね。盲腸の先っちょにあるんですか。あれいらないから早く切った方がいいという説もありますが、現代の医学では免疫に関して重要な役割を果たすんだということが分かっています。で、先ほど言ったその尾骨の話ですけれども、これは尻尾の名残ではありません。その尾骨によっての9つの筋肉がキュッとこうまとまっていまして、私たちが日常しなければいけないいろいろなことをそれをさせてくれる人間の機能を果たすために非常に重要なものであって、痕跡期間いらないものではないのです。扁桃も扁桃腺炎と言いまして、もう腫れると大変ですよね。でもそれは、それが炎症を起こして大きく腫れることによって逆に細菌の侵入を防ぐという役割もしているわけです。ですから、痕跡期間とされていたものは、今では重要な役割を果たしているものであるということが分かっています。1890年代に痕跡期間だと言われたものが180個ありましたが、今は0個になりました。そもそも痕跡期間という言葉そのものが使われなくなったのです。胚の比較というのがあります。この胚というのは受精卵が細胞分裂を繰り返して、体の器官となるその元のものが作られるまでの段階。人間ならばその赤ちゃんらしくなっていくその前の段階ですよね。で、教科書に載っている図がありますが、これを見ますと、どの生物も発生の最初の段階では同じ形をしている。そしてエラみたいなものがある。だからこれは昔生物は皆その水中にあって魚みたいなものだったと。で、それがだんだんと魚の段階から爬虫類の段階になり、そして猿のように尻尾の生えた段階を得て、それから人間は、まあ、現代の体の形を持つようになった。そういうふうに説明されるわけです。つまり人間の発生の段階は母親の体内で進化の過程を実は繰り返しているんだという説ですね。これはヘッケルという人が唱えた反復説と言われるものです。実はヘッケルの説なんですが、学者らしくないことでありまして、自分の説を正当化するために、胚の絵というものを わざとどの他の生物もの、魚や両生類のものと似せて描いたんですね。正しくきちんとそれを描くと全然違う形をしている。人の肺は決して魚の段階、爬虫類の段階などを通らないのです。魚のエラ穴だというふうに描かれてきたものは実は下顎ですとか中耳、胸腺、副甲状腺になることが知られています。ですから私たちが習ってきた進化論は時代遅れのものであり、科学ですらなかったのです。もし進化論が言うように、人が偶然の産物であったとしたら、私たちの人生には何の意味もなくなります。また、私たち一人一人が、この全世界よりも尊い価値あるものだという、その根拠がなくなってしまうのです。人は何を信じるか。進化論を信じるか、それとも初めに神が天と地を創造された、初めにおられた神様がこの世界を初めてくださった。私は神様によって作られたものだ。そう信じるかによって、その生き方が大きく分かれていくのです。聖書は神様がこの世界を創造された。私たちが神様によって与えられた生命、人間の場合は単なる生物の命ではない。神様が霊的な命をも与えてくださった。神の形に作られているんだということを聖書は教えています。もし神様が世界を創造されたのでなければ、天体から目に見えない原子の世界にまで共通しています見事な秩序、法則はどこから生まれたのでしょうか。ガリレー、ケプラー、ニュートン、ファラデー、パスカル、リンネ、メンデル、ファーブルス、マーサー、フランクリン、またエジソン、こうした科学者たち、発明家たちは皆神様を、また聖書を信じる素晴らしい人たちでした。神様がこの世界を作ってくださった。だからこの世界を探求していけば、そこに法則を見出すことができる。彼らはそう信じたのです。もし神様がこの世界を作られたのではなかったら、この世界はマジックの世界ですよね。なんか呪文で物事が起こったりするわけです。そうではない。神様が法則を定めて、世界は法則に従って動いているんだ。私たちもそれによって生かされているんだ。ヘブルの 11-3 に、信仰によって、私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟りますとありますが、これらの科学者たちは目に見えるものの中に働いている目に見えない法則を探求して科学を進歩させてきたわけです。神様をいないと唱える人は、神様がいるんだったら証明してみろ。そうよく言います。証明は私たちの身近にあるんです。私たちの見回しているこの世界が、目に見えるものすべてが、神様が存在されること。この世界が全知全能の神様を証明している。それを見逃しています。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。詩編 19-1。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。私たちの見る世界には神様の創造の痕跡があります。まあ言うならば、至るところに神様の指紋がベタベタとついているわけです。私たちが信仰を働かすならば、神様が存在される、その証拠に取り囲まれていることがわかります。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。 ヘブル 11-1 とあります。世界は目に見えます。世界を作られた神様は肉眼ではなるほど見ることができません。しかし神様は私がこの世界を作った、あなたを産んだと言われます。自然界には神様がそれを創造された痕跡があります。それでばかりでなく、神の形に作られた私たち自身も自分が自分に対して神様の創造を証ししているのです。そしてそのことを証しする言葉、私たちを作られた神の言葉は聖書にくっきりと記されています。私たちはこの世界が神の言葉によって作られたことがわかるのです。神の言葉は神様を私たちの作り主であるとともに、私たちの天の父であると教えています。まあ人間の世界では子供を捨てる父親もあるでしょうけれど、天の父は決して私たちをお見捨てになさいません。必ず守り、支え、導いてくださいます。私たちは使徒信条で毎週こう唱えます。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。この神様の創造を信じること、創造の神様に信頼すること、これが信仰の出発点です。また信仰の基礎です。この年も神様を作り主、また私たちの父として信じ、頼る、その信仰によって歩み出し、歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。作り主である神様、あなたの作られた世界は、あなたの知恵と力、愛と真実を昼も夜も語り続けています。神の形に作られた私たちの心の耳が開かれ、しっかりとその言葉を聞き取ることができますように、そしてあなたがどのようなお方であるかとをさらによく知り確信することができますように導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。